オンラインでこの礼拝に参加してくださっている皆様、おはようございます。またこの今週もこのようにオンラインという形ではございますけれども、礼拝でこのように皆様とご一緒できまして感謝いたします。コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ですが礼拝堂に集まっての礼拝は現在できない状況が続いております。しかし私たちは今できる最善として、それぞれの自宅等での礼拝を今朝も共にお捧げしてまいりたいと思います。ところで2021年のお茶の水教会の年間テーマは主の道を歩む、失礼しました。2021年のお茶の水教会の年間テーマは主の道を歩むというテーマが与えられました。そしてこのテーマの拠り所となっている聖句はヨハネの福音書14章6節でございます。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。主イエスは私たちに道を示してくださり、私たちはその主が備えてくださる道を歩むことができるのであります。今年最初の聖日礼拝におきまして、野口義也兄弟が主の道を歩むということについて礼拝メッセージとしてお話しくださいましたが、本日は引き続きこのテーマについてご一緒に考えてみたいと思います。そして本日は与えられました聖書の箇所、先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書の4章46節から54節を中心にして主の道ということについて考えてみたいと思います。ところで聖書時代の人々は道、あるいはその道を通っていく旅についてどのようなイメージを持っていたのでしょうか。今日では自動車、鉄道、航空機をはじめ旅の手段にはさまざまな選択肢がございます。しかし聖書の時代の旅の手段は主に徒歩、ロバなどの動物の利用、または船の利用のいずれかが一般的でありました。ですから旅は今日の旅よりも時間がかかり大変なものだったようです。また山道のような険しい道におきましては強盗の出没などの危険もありました。あの有名な良きサマリア人の例えでも、ある人がエルサレムからエリコへ下る道の途中で強盗に遭ったということになっています。主イエスがこのような例えを用いられた背景には、山道などでは強盗に襲われることが実際によく起こっていたという背景があると思われます。そのようなわけで聖書の時代、聖書時代道を通っていく旅は今日よりも大変だったということがわかります。詩篇121編は旅に出かける人が旅を前にいやいや緊張して読んだ詩篇だと言われています。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。本日はこの詩篇が主題聖句ではございませんので詳しくは申し上げませんが、この詩篇の作者の緊張は当時の旅の大変さを映し出しているとも言えると思います。ところで本日与えられました聖書箇所ではカペナウム在住の王室の役人が主イエスが滞在しておられたガリラヤのカナという町にやってきます。そしてカナで主に出会い、役人の息子の癒しを主に願い、再びカペナウムへと戻って行きます。 カペナウムとカナの間の距離は約30キロです。直線で30キロですので、おそらく実際にはもう少しかかったと思うんですけれども、カナとカペナウムの間は約30キロ。今日でしたら自動車で1時間半くらいで行くことができます。しかし徒歩でしたら1日がかりの旅となります。約1日かけてこの役人は主イエスにお目にかかるためにやってきて、そして再び1日かけて戻っていくのです。役人の息子は病気で死にかかっていたとヨハネは記しています。先ほど申しましたように、聖書時代の旅は今日の旅よりも危険度が高かったわけですから、旅はいつでもある程度緊張感を当時は伴っていたはずでございますが、役人の息子は危篤の状態でありましたので、この役人にとってのカナ・カペナウム間の今回の旅路は普段の旅以上に不安や複雑な思いを伴う旅だったのではないでしょうか。本日はこの役人の帰りの旅路、つまり主イエスと出会った役人が再びカペナウムへと戻っていく旅路に焦点を当てながら、主の道ということについて少しご一緒に考えてみたいと思います。そして具体的には次の2つのポイントを分かち合わせていただきたいと思います。すなわち、主の道は必ずしも私たちが思い描く道と同じではないというポイントが1つ目、そして2つ目に、主の道の先には神様による豊かな祝福が備えられているというポイントが2つ目のポイントでございます。それでは本日の1つ目のポイント、主の道は必ずしも私たちが思い描く道と同じではないというポイントを見てまいりましょう。本日の箇所でイエス様が滞在しておられた場所はカナという町です。ここは主イエスが最初の奇跡と考えられている水をブドウ酒に変える奇跡が以前行われた町でもあります。このカナを主イエスは再び訪れておられました。ちょうどその頃、30キロほど離れた町カペナウムにいた王室の役人の息子が病気で死にかけていたのです。役人はイエスがカナにおられることを聞き知ると、息子を癒してもらうためにイエスに会おうと決意し、カナまで出かけていくのであります。カナにて役人は主イエスと出会い、話をすることができました。49節、役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。要するに、イエス様、今すぐカペナウムの私の息子のところに来てください、そして息子を癒してくださいとお願いしたのであります。主は役人に応答してくださいました。50節イエスは彼に言われた。帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。この時役人がどのように感じたのかということをちょっと想像してみますと、この役人の心境はやや複雑だったのではないかと思います。イエス様はこの役人に確かに答えてくださいました。応答してくださいました。さらには息子は治っていますと良い知らせをくださいました。しかし主が答えてくださったその内容は、おそらくこの役人が最初予想していた答えとは少し違っていたのではないかと思います。おそらく役人は主がカペナウムまで実際に来てくださって、そして 今この危篤の状態になっている息子の前でイエス様が癒しを行ってくださると考えていたのではないでしょうか。しかし主のお答えは帰って行きなさいでした。役人はイエス様カペナウムまで来てくださらないのですかと思ったのではないでしょうか。しかし役人はイエスが言われた言葉を信じてカナからカペナウムへの旅路に着きました。役人が当初想像していたカナからカペナウムへの旅路と実際の旅路とは異なりました。当初役人が期待していた旅路は主イエスや弟子たちそして群衆たちが役人と共に心配そうにぞろぞろとカペナウムへと急いで向かうような旅路を当初想像していたのではないでしょうか。しかし息子はもう癒されているから息子の目の前で私が癒しの技をする必要はないとイエス様は仰せになったのです。もしかしたら役人は本当に息子は癒されているのだろうかと最初思ったかもしれません。しかし主のお言葉を信じてカペナウムへの旅路に着いたのです。カナにて主イエスと出会い癒されているという言葉をいただきカペナウムへと出発した役人の旅路は私たちクリスチャンが歩むべき主の道と重ね合わせて考えることができるように思います。主に出会った役人が主の言葉に従ってカペナウムに向かう際その旅路は役人が当初考えていた旅路とは少し異なりました。私たちの信仰の旅路の場合はどうでしょうか。すべてが思った通り願った通りに進む歩みでしょうか。決してそんなことはないのです。役人が最初主のお言葉におそらく戸惑ったように私たちも戸惑ってしまうような場面が幾度となくあるのではないでしょうか。私たちが今経験しているコロナ禍はまさに誰も予想もしていなかったような出来事であり私たちの歩みに大きな影響を与えています。しかし本日の箇所から私たちが学べることの一つは予想外とも言える道を与えられた役人は主から与えられた道を信じてその道を歩み出したという点です。カペナウムで癒しの奇跡を行ってくださるのではないのですかとおそらく思ったであろう役人。しかし役人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いたのであります。私たちにも主の道が与えられています。イエスキリストを救い主として信じ仰ぎつつこの地上での歩みを全うする信仰の歩みです。そしてこの信仰の旅路においてはさまざまな予想外の出来事困難な出来事が起こります。しかし役人が信じてカペナウムへの道を歩んだように私たちも御言葉を信じ歩んでいく必要があるのです。それでは本日の2つ目のポイントについて見てまいりたいと思います。本日の2つ目のポイント主の道の先には神様による豊かな祝福が備えられているというポイントを分かち合わせていただきたいと思います。本日の箇所の役人は予想していなかった形でカペナウムへの 旅路に着きました。そして主イエスがおっしゃった言葉は役人にとってやや戸惑いを抱かせる言葉ではあったものの、同時に役人に対して大いなる希望を与える言葉でもありました。50節、イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。そして51節、彼が下って行く途中、そのしもべたちが彼に出会って彼の息子が治ったことを告げた。おそらく1日かけて不安も混じりながら、この父親である役人はカペナウムへと急いだことだと思います。冒頭に申し上げましたように、聖書時代の旅は困難や危険が伴います。また主イエスがカペナウムの息子の目の前で癒しの奇跡を行ってくださったわけではないというやや期待外れの結果に戸惑いつつの旅路であったことと思います。本当に癒されているのだろうかと旅の途中で心配の思いもよぎったかもしれません。しかしこの父親は主イエスのあなたの息子は治っていますという言葉を信じ、息子がいるカペナウムを目指し進んでいったのであります。そして実際息子は癒されており、この父親のみならずその家族が主を信じたのであります。つまりこの役人の旅路の先には大いなる祝福があったのです。私たちのクリスチャンとしての信仰の旅路もこれと同様です。私たちの信仰の旅路の先には大いなる祝福が神様から用意されているのです。信仰の旅路は目的地がないさまよい続けている歩みでは決してありません。神様が私たちのために用意してくださっている大いなる祝福が私たちの信仰の旅路の先にはあるのです。それは私たちが出会う一つ一つの具体的な困難や試練の先にある祝福でもありますし、究極的には神様が約束してくださっている御国での生活という大いなる祝福であります。本日の箇所で役人は主イエスに出会いました。そして主は役人にカペナウムへの道を歩むよう言われました。カペナウムでは神様の大いなる祝福が用意されていました。神様は私たちにも主が用意された道、主の道を歩むよう招いておられます。そして主の道は必ずしも私たちが思い描いたり願うような道ではないかもしれません。時にその道は険しく不安を抱かせるような部分もあるかもしれません。しかし役人が主の言葉を信じカペナウムへの道を歩み出したように、私たちも主の道を歩むものとさせていただきたいものです。そして主の道の先には神様の大いなる祝福が用意されていることを思い起こしたいと思います。コリント人への手紙第1:15-57-58。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることがなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。どうもありがとうございました。